Good morning, everyone.
皆さんおはようございます。
I hope you're enjoying the cooler weather today.
ちょっと涼しくなった気候を皆さん楽しんでもらえたらなと思っています。
Today, we're going to talk about heart attitude.
今日は心の、態度のことを話したいと思います。
God is really interested in what's on the inside of us, our attitude of our heart.
神様は私たちの内側で起こっていること、この心の態度のことにとても興味を持っておられます。
Many times people focus on the outside, what you look like on the outside, or
多くの人たちは私たちの外がどういうふうに見えるかっていうことを気にするんですけど、
and whether you are doing the right thing on the outside or not.
外側で正しいことをしているかどうか気にする。
But what we do really comes from within, inside of us.
でも私たちがやっていることっていうのは内側から出てくるものなんですね。
So from inside, from our attitude inside, someday it comes out in an action in our life.
私たちのこの内側で起こっているもの、それがいずれはその外側に行動として現れていきます。
There's a famous pastor in Texas. His name is Charles Swindoll.
とテキサスに有名な牧師さんがいらっしゃって、その方の名前がチャールズ・スインドルさん。
And he's been a Christian a long time. He's at least old enough to be my father by now.
で、長い間そのクリスチャンの方なんですけども、私の父と同じぐらいの年代になる方じゃないかなと思っています。
And so he's someone who has deep wisdom.
そして本当に深い知恵を持っている人なんです。
And I have a quote from him that I'd like for us to read in Japanese today.
で、その方の言葉からの引用をちょっと見てみたいんですけど。
And it says, the remarkable thing is that we have a choice every day regarding the attitude we have. Can you read that in Japanese, please?
このメッセージノートにも書いてあるので一緒に目でご覧になってください。
Yes. Go ahead and look at that.
忘れてはならないのは、私たちはその日にどんな態度を取るか毎日選べるということです。私たちは過去を変えることはできません。周囲の人たちの振る舞いを変えることもできません。私たちは必然の運命を変えられません。私たちが唯一できることは、私たちが持っている一本の弦で奏でることです。それが私たちの態度なのです。人生とは 10% が自分の身に起こること、90% がそれをどう受け止め、どう反応するかであると確信しています。あなたにとってもそうなのです。私たちは自分の態度や心の持ち方を自分で決めることができます。
So he believes that our attitude changes about 90% of what happens in life for us.
私たちの人生の中で起こることの 90% は私たちのこの心の態度で決めることができると言ってるんです。
And only 10% is what happens from the outside, from other people's influence.
そして残りの 10% は他の人たちから受けるその影響であると言ってるんですね。
And it's quite amazing how an attitude really does change things in our everyday life.
私たちの毎日の人生の中で、生活の中で、この態度によってどれほどのことが変わっていくかっていうことが私にはすごく驚きなんです。
If you have a good attitude, then people likeMarry somebody. They get married to someone who has a good attitude.
で、良い心の態度を持っていたら、良い。
People want to marry, get married to
その人と結婚したいって思う人たちが現れてくる。
After getting married, if you have a bad attitude, people want to get divorced because of the bad attitude.
でも結婚した後にその相手の人が心の態度が悪いということが分かったら、もう離れたい、別れたいと思うようになってしまう。
You can get a job because of a good attitude.
で、自分が心の態度を持っているがゆえに、仕事に就くことができます。
You can lose a job from a bad attitude.
もしくは悪い態度を持っているから仕事を解雇されることもある。
And I think that if you think on the past of what happen in your life, you can say, yeah, that is true, isn't it?
そして皆さん自分の過去を振り返った時に、ああ、ほんまにそうだなっていうふうに思えると思うんです。
Even in small things and big things.
小さなことにおいても、大きなことにおいても、言えるんですね。
Let me give an example from my life.
で私の人生から の, あの経験体験談をお話しします
kind of thing,
そんなに大きなことじゃなくて普通の日常生活で起こるようなことなんですけど
But, the first time that I went to the, 陸運局 is it called for 車検 for my motorcycle?
のバイクの車検を通すために陸運局に初めて行った時です、
Previously, when I went there to change the license and different things, I had kind of a negative view of the experience. I thought, ah, it's a difficult thing to go there.
で、以前そこに訪れた時は免許の更新が何か違う用事で行ったんですけれども、その時には、まあ、ここはすごく難しいなっていうそういうネガティブな否定的なあのイメージを受け取りました。
I felt like people are unhelpful and unfriendly, and it's reallyA difficult thing to go there.
そこで働いている人たちは親切でもないし、そのフレンドリーでもないし、そこに行くのはすごく難しいなというふうに感じました。
So when I had to go there for Shaken, I thought, I have to change my attitude today or it's going to be a bad Monday.
で、そこに車検行かないといけない時で、自分の心の態度を変えないとすごい悪い一日になるぞって思ったんです。
So I thought, I can't change them, so I'll change myself.
相手の人を変えることができないんだったら自分が変わろうと思ったんです。
So I thought, this is a learning experience. I can learn how to do this 車検。
で、決めたのは、これは車検をどういうふうにすればいいか自分にとっての学びの日になるって思ったんです。
And this is my day off.Monday was my day off.
月曜日は私の自分の休日。
And the bad attitude is that on my day off, I have to do this.
悪い心の態度を持ってたら、休みの日になんでこんなことせなあかんねんって感じなんです。
So I said, no, it's my holiday. I put on my aloha shirt.
でも、その逆で、今日は私の休みの日、アロハシャツを着るぞ。
And I'm gonna justEnjoy today.
そしてもう今日の一日をただただ楽しもうって思ったんです。
So I went in with a happy aloha face to the counter.
そしてその受付のところにアロハシャツ着てもハッピーフェイスで行ったんですね。
And with a learning attitude, I need to know what to do.
どうしたらいいか教えてくださいっていう学ぶ心の態度で行ったんです。
And I was surprised. They were so friendly and helpful.
そしたら驚いたことに相手の人がすごくフレンドリーですごく助けてくれたんです。
Thank you. Where do I go next? And then I just follow the go to window number three and go to window number four. And I just enjoyed it like a stamp rally, you know.
なんかスタンプラリーをしているような感じで次はこっちに行ってください、あっちに行ってくださいと言われるがままに行っててすごく楽しんだんですね。
andBefore lunch, it was done.
そしてあのお昼前に終わったんです。
車検が done. It's done.
車検が終わった。
And it wasn't difficult.
そんなに難しくなかった。
And everyone was friendly.
みんなすごく親切。
Huh. Surprise.
わあ、驚いたぞ。
And so the attitude made a huge difference.
で、この態度によってすごく大きな変化が生まれるんです。
And I know that if you go to the counter with a bad attitude, it's a different experience.
もし私がこのニコニコ顔で行かずに悪い心の態度で受付のところに行ってたら、もっと悪い日になってたことを分かっていました。
Because the one behind the counter is afraid and just trying to limit the job to only what they have to do.
なぜならその悪い態度のことが分かってしまうので、受付にいる人はちょっと恐れてやらないといけない最小限のことにとどめようとしてたと思うんです。
They don't give you any extra help or extra information. Just
ただこれって事務的に言われて、あの助けになるような情報とか助けっていうものを差し出してくれなかったと思うんです。
And so this type of thing is true whether you are a Christian or you're not a Christian. This type ofchanging your attitude is like a common sense or common advice.
ね、この心の態度によって物事が変わるよっていうのはクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても変わらず普通の皆さんが持っている常識みたいなことで理解できることだと思います。
But more than that, we who are Christians have something even more to our advantage in this.
でも私たちクリスチャンはそれに付け加えてもっとその利点があるんですね。
We have from the Bible some really amazing principles that we can learn today.
私たちがこの聖書からすごく大切な原則を学ぶことができます。
First, I want us to understand that the attitudes begin, originate from inside of us.
まず分かっておいてほしいのは私たちのこの態度っていうのは内側から生まれるものだっていうこと。
And so the change has to begin from inside.
だから変化っていうのは私たちの内側から始まらないといけないんです。
It's not just the outside behavior, but how you're feeling inside.
の外側の行動が変わるだけではなくてどのように感じるかっていう内側も変わっていかないといけないんです。
And that's what really God is interested in.
そのことに神様は一番興味を持っておられるんです。心が変わること。He's not interested in us looking
like Christians on the outside, but really being something new in Him.
外側がのクリスチャンらしいような行動をしているということではなくて、内側がイエス様にあって新しく変えられていくっていうことに神様はすごく興味を持っているんです。
And Wednesday night I shared from Philippians 2:3-4.
と水曜日の晩、Wednesday night の時にあのピリピ人の手紙2章の3節から4節のところでお話ししました。
And by the way, Wednesday night we have the KBF Living right here in this room.
水曜日にはこの場所でKBF リビングルームっていうのをやってます。
And what we do is we eat the 家族の食卓、we have the family dinner.
まずそこで何やってるかって言ったら、あのご飯をここで食べているんですね、みんなで。
And then after that, just a one-point message.
その後にワンポイントのメッセージをしています。
Worship and talking to each other.
賛美をしてまたお互いに話し合って。
So if Wednesday night you are at home.Eating alone, don't do that. Come Wednesday night.
もし水曜日の晩一人でお家でご飯食べてるようだったら、もうそれ一人で食べるんじゃなくて、どうぞここに来てください。
But Wednesday night we looked at this passage.
で、その水曜日にこのピリピ人への手紙の箇所を見ました。
And let's look at it again. What are we to do? It says, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit." Let's read that Philippians 2:3-4 in Japanese.
はい。とピリピ人への手紙2章3節4節何をするべきかということを書いてあるんですね。と何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。
So God wants our attitude to be focused on others, other focused.
神様は私たちの心が他の人にフォーカス向けてほしいと思ってるんです。他の人のことを心配したり気にかけるということ。
And there's different ways that I've noticed people at church and not just this church, but churches care for other people.
で、あの、この教会ではなくて、あの、いろんな教会の中でちょっと気づいたことがあるんですけれども、他の人をどのようにケアしていくかということ。
There's a good way of caring and a not so good way of caring.
で、そのやり方がいいやり方と悪いやり方っていうの二つがあるんです。
First, the not so good caring.
まず、あの、良くないやり方。
This type of caring is helping other people.For the sake of looking good on the outside.
その人は自分の外側がよく見せたいがために他の人を気にかける。
And using the serving others actually as a controlling others.
他の人に仕えてるんだけれども実際はその人をコントロールしているようなやり方。
To becomeIn charge of and direct, and the motivation of the heart is the opposite of what God wants.
神様が求めておられるような心の態度と真逆の心の態度で他の人を支配して全部を担当していこうとするようなやり方。
So not selfish ambition.
なので利己的な思いではなく、
conceit.
あと虚栄からするのではなく、
but humility, serving others.
ではなくて、へりくだって、そしてお互いに使い合う、他の人に使える。
So what you actually do on the outside might be the same, but the intention of the heart is what God is concerned about.
外側でやっていること、実際にその人をケアして助けていることをやっていることは外から見たら同じかもしれないけれども、神様が興味を持っているのは心の動機はどういう動機でその人を助けているのっていうところなんです。
And people can feel the difference of your heart too.
そして周りの人たちもその心の違いっていうのもちゃんと感じる。
Because if someone is asking information about youJust to gain information to use that in some way, you can kind of feel that, like, ah, they're just asking information for their control.
もし例えば誰かに何か聞いてる情報を聞いてるんだけど、その情報を聞いた人がそれを今度コントロール、その人を相手の人をコントロールしようがために情報を聞き出そうとしている。そういうようなものだったら相手の人もそれをちゃんと感じ取るんですね。
But the ones who are caring about others, not out of selfishness, you feel some freedom, like you can open your mouth because they really care about you. They're not going to use it in a bad way.
でも自分が利用されるために聞かれてるんじゃないなって、この人は利己的な思いで自分のことをケアしてくれてるんじゃないっていうのが分かったら、もうすごく心も自然にオープンになって、いろんな自分の心の中のことを自由に伝えることができるんです。
And time will tell whether that person was doing it from the heart or just from selfish ambition.
本当に心から気にかけてくれてるのか、それともその人の利己的な思いで気にかけようとしているのか、その違いが分かってくるんです。
So, again, for our Heavenly Father, it's the attitude of the heart when we obey Him from our heart.
そして神様とも一緒なんです。私たちが神様に従うときは、それが心からのものなのか、それともそうじゃないのか。
And this is also important in parenting.
これは、子育てするときでもすごく大切なことです。
Parents might have experienced something like this before.
もしかしたら皆さんで、ね、子育てされている方、こういうことを経験された方いらっしゃると思います。
That, a parent lovingly tells the child to please do da 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 da, please do this.
で、親が子供に愛持ってこれやってねってお願いする。
And if the kid goes,Okay, I did it.
それを聞いた子供がもういろんな足音立てたりバンバンバンって感じでやったよってやったとします。
What does the parent feel?
そしたら親はどう思うでしょうか。
Kind of confusing feeling.
なんかちょっと混乱入りますね。
The child obeyed.
子供は言ったことに従った。
But the heart was not in it.
でも心が全然こもってない。
And so it would have been better that they didn't do it at all.
そんな態度でされるんだったらやらない方がマシっていうぐらい。
And so a parent really should be concerned about the heart of their child. What's going on inside of the child?
なので親は子供の内側で心の中でどんなことが起こってるのっていう、そこにもっと関心を持つ必要があるんです。
And that's exactly how our Heavenly Father feels about us.
それは天のお父さんが同じように私たちに対して思ってくれてることとことなんですね。
And Jesus is the example for us.
イエス様が私たちのお手本です。
And point two,
それが2番目のポイントですけども、
Philippians 2:5
ピリピ人への手紙2章5節。
In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus.
キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。
And so we go, wow, Jesus, wow. I'm not Jesus.
イエス様の思いって、いや、私、イエス様ちゃうし。
But later on we realize that, actually, if we are following Jesus, we will begin to have the attitude that Jesus has.
いやでもそんな思いじゃなくて後になって分かってくるのはイエス様に従っていくと私たちもイエス様と同じ心の態度を持つようになるんだなってことが分かっていきます。
So, what kind of attitude is that?
じゃあどのようなイエス様の心の態度だったんでしょうか。
Well, you know, one time Jesus, he heard his disciples arguing amongst themselves.
イエス様はある時弟子たちの中でなんか言い争いしているのを聞いたんです。耳にしたんです。
And what he heard was they were talking about who is going to be the greatest, which one is greater than the other.
で、どんなことを聞いたかって言ったら、弟子たちの中で誰が一番偉いものになるかっていうそういう言い争いだったんです。
Can you believe that?
皆さんそれ信じれます？
The disciples were talking about who's greater.You are you. Who's more important? Who is number two? Jesus is number one. Who is number two?
イエス様はナンバーワン。だけど自分たち弟子たち、誰が次2番になるんかっていうことを言い争ってるんです。
Because they believe that Jesus is really powerful.
彼らはイエス様は本当に力強い方だということを信じてたんです。
And so, if they could beruling together, they could have power too.
そしてその1番手のイエス様について自分が2番手になったら一緒になって、支配していくことができるぞみたいな考え方が弟子たちの中にあったんです。
And so Jesus gathered them together and said, let me explain to you something.
そしたらイエス様はその弟子たちを呼び集めてちょっと説明するよというふうに話し始めたんです。
And so that's in Matthew 20:25-28. Jesus called them together and said, and then let's read it in Japanese.
マタイの福音書の20章25節から28節です。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。
Now, because we are taught such a thing at church, we understand, it's important to be a humble, serving others. That's what's needed to be a leader at KBF, isn't it?
でもこのことはですね、私たち教会の中で何度も聞いてることなので、KBF のリーダーとしては使えるしもべのリーダーっていうのはすごく大切なことだよねっていうのは皆さん分かってると思うんです。
But when Jesus taught that at that time, it was a completely new concept. It was like, huh? What?
でもイエス様がその当時にそのことを話した言葉っていうのは、その当時の人たちには全然聞いたこともないような全く新しい概念だったのでびっくりしたんです。
It's the opposite of the values that they had.
自分たちが持っていた価値の価値と全く違うもの、真逆のものを教えられたんです。
Always the great one says you do this and you do this.
いつも偉いものが下のものに向かってこれしろあれしろというふうに命令する。自分の方リーダーはリラックスしてる、ただ言うだけ、命令するだけ。
You do that, you do that. And so people want to become a leader so that they canControl other people like that.
それを見てたので他の人たちも、みんなもその上に立って人を支配するものになりたいというふうに思ってたんです。
But not so with Jesus.
でもイエス様にあってはそれは違うんです。
It's the opposite of that.
その反対のことをしなさいと。
The greatest is the servant of all, just as Jesus served all and gave his own life for many.
人の子が仕えられるためではなく仕えるためにまた多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいと。
One thing we can be encouraged by, this passage in Matthew.
この言葉から私たちが励ましを受けれるのは
The disciples were thinking about control and that who is the greatest. That's what the disciples were thinking.
そう、弟子たちは誰が偉いものになって誰どういうふうにコントロールできるかということを考えてたっていうことなんです。
But through Jesus's teaching, they could change.
でもイエス様の教えを通して弟子たちは変わることができたんです。
They weren't perfect and ready to be good Christian leaders when they started out.
彼らが始めた時にはいいクリスチャンのリーダーとして全然完璧でもなかったし準備もできてなかったかもしれない。
And so that gives us great hope today that, we can learn and we can learn from Jesus and we can change to be like him.
でもその弟子たちでもイエス様の教えで変えられたので私たちも同じようにイエス様の言葉を通して変えられるそのことがすごく励ましだなと思います。
So point four, grow to become like him.
4番目のポイント、イエス様のようになるように成長していく。
Read from Ephesians 4:22-24.
エペソ人への手紙の4章22節から24節を読みましょう。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人を、あなた方が脱ぎ捨てること。また、あなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。
What does it say in
24節は、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。
神に何？
かたどり作られた。
Is that like God?
Shaped
like a God.Shaped like God. And it's interesting. It says that you will be created to be like God, shaped like God. As we follow Jesus, we become like Him in our attitude.
私たちがイエス様に従っていくにつれて、私たちの心の態度もイエス様のように変えられていきます。
Now there's something interesting.About Satan's lie.
そしてここでサタンの lie、嘘についてすごく面白いなと思うことがあるんですね。
And that's, Genesis 3:5.
それが創世記の3章5節に書いてあるんですけれども。
It says, For God knows that when you eat of it, your eyes will be open and you will become like God, knowing good and evil.
それを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのですって書いてあります。
And so, what it's talking about in Ephesians and what Satan was saying was, the words sound similar. You can become like God.
とここのエペソ人への手紙に出てくる神のようになる、まあ、神にかたどり作られたって書いてありますけど神のようになるっていうのとサタンが言ってたあなた方が神のようになるっていうのは言葉だけでは一緒のように見えるんです。
Because we were created in God's image and so we have the same what I don't know we have something very similar to God.
私たち自身この人間そのものは神に似せて作られているわけですね。神のイメージと同じように作られているので似てるところはあるんです。
But Satan is using the same lie again and again because it sounds so similar and he's got a little twist there. It's the motivation of the heart is different.
サタンはこの言葉を使って嘘をちょっとトリックを入れて同じように見えるんだけども心の動機が違うから本当は違うものなんですけどこれを嘘として使ってるんです。
So the words can be the same.
言葉は一緒かもしれない。
Become like God.
神のようになる。
But the motivation of the heart
でも心の態度は違う。
When Satan is saying, you can become like God, the king of the world, yeah, you can become like God, that type of attitude.
この同じようにはできない、すいませんね。あなたが神のようになるっていうのをサタンが言うには、この全世界のあなたは王になってコントロールできるんだよというような、なんか悪いような感じで言うんです。
You can have power.
力持つようになるぞとか。
You can be like God.
神のようになるぞとか。
And then, in Ephesians, you can become like God is different.
でもエペソで言われてるあなたは神のようになるっていうのは全然違うんです。
We're following Jesus.
私たちはイエス様に従っている、ついていっている。
And we are taking on his likeness. We are becoming like him in our attitude.
私たちの心の態度でイエス様のようにどんどんどんどん作り変えられていくっていうことなんです。
We are thinking about other people.
他の人のことを気にかけるようになっていく。
We are doing this from a pure heart, from righteousness.Not for selfishness.
自己的な思いではなくて、この義と清い思いからそのことをやっていく。
And that's where the twist is. It's the motivation of the heart.
そこが鍵となるところなんですね。ここの心の動機がどうなのかっていうところ。
So each time you try to control your own circumstances, your own future, the people around you, when you try to control it all, you really are saying,I want to be number one. I want to be in place of God.
もし自分がもう周りの人とか自分の状況とかその人たちをコントロールしたいっていう思うときには、自分がそのサタンの心と同じように自分が何者よりも一番上に立ってコントロールしていきたいんだよっていう、そういう動機になってるんですね。
So the motivation of being like God is for self-glory. I could people will.Respect me more. They'll love me more. They'll think, "Wow, you are so great."
もっと自分を尊敬してほしい、もっと愛してほしい、もっと認めてほしいっていう、そういう自己中心的な思いの動機っていうことが分かっていきます。
But God's truth.
でも神様の真理は、
is that He doesn't want us to be our own God or gods. He wants us to be like Him and follow Him.
私たち自身が神になってほしいのではなくて、イエス様のようになって、イエス様に従うものになってほしいというふうに神様は思っているんです。
And we'll become like him and we'll be righteous because of him.
イエス様ゆえに私たちが義と認められて、そして内側がどんどんどんどんイエス様の心のように変えられていく。
Point five is to be transformed.
そして5番目、変えていただく。
And that's Romans 12:2.
それがローマ人への手紙の12章の2節です。
So、world, mind,
この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。
So,This renewing of our mind is a choice that we have.
この心を新たにするっていうことは、私たちの選択なんですね。
When we become Christian, God doesn't do this mind control and make us all like Him.
私たちがクリスチャンになったとき、神様は私たちをマインドコントロールして導こうなんていうことは思ってないんです。
And do the proper thing because He makes us do it.God doesn't do that.
ロボットのように言われたことを従っていく、そういう関係は神様は持ちたいと思ってないんです。
So every day we have to choose to follow him.
私たちは毎日イエス様を信頼してイエス様を、従うことを選んでいくっていうことをしていかないといけないです。
So every day we're putting on renewing our mind.
私たちの頭、心の中を新たにされて、そして神様のその新しく神にかたどり作られた新しい人を着ていくことを私たちが選んでいかないといけないんです。
Before we go out, before we do anything in the day, like renew my mind, let me just be serving you the way you want, God.
出かける前とか何かをする前に私たちの頭、心を本当に新しくして、そして神様のされ求められている喜ばれるやり方で使えていく。
Lord, live in me. Live through me, Lord.
主よ、私を通してあなたが生きてくださいっていうのを毎日の祈りのしていく。
An amazing change happens in our life.
そうすると驚くようなことが生活の中で起きてきます。
90%
は私たちが変えることができる心の態度で、
10% we can't control the weather, we can't control other people.
10% 天気は私たちは変えることできないし、他の人を変えることはできません。
But we can change our attitude and God can do the change in us.
でも私たちは心の態度を変えることができて、そして神様が私たちを変えることができます。
So let's choose to follow him.
なのでイエス様、神様をについていくことを選んでいきましょう。
We chose to be a Christian. We chose to follow him every day. Like,Lord, I follow you again. I'm on the trail. I'm following you.
自分はクリスチャンになることを選んだ。イエス様についていくことを選んだ。毎日そのことを選び続けていきましょう。
And we can just sleep really well and rest in Him. Like, God, you are so amazing. Thank you, Lord.
そして夜には本当にぐっすり眠ることができて、もう神様、あなた本当に素晴らしいお方ですって。安心して眠ることができます。
Thank you, Lord.
神様、感謝します。
And let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we are so thankful for what you've done for us.
天の父さん、本当にあなたがしてくださったすべてのことを心から感謝しています。
And that our lives can be changed even today.
今日でも私たちの人生は変えることができます。
Thank you that we can put on new attitudes in you.
あなたにあっての新しい心の態度を切ることができることを感謝します。そのことをもう一度あなたにコミットします。お祈りします。イエス様の名前で祈ります。
アーメン。
アーメン。
And, I believe it's communion.
今日は、聖餐式を取る日ですね。
And so Akira さん will be leading us in communion.
と Akira さんにバトンタッチします。
それでは聖餐式を待ちましょう。心の設定を変えるという今日メッセージでしたけれども、その根拠はイエス・キリストの十字架です。ローマ書にあったように、むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。自分で自分を変えることはできませんけども、心を新たにするという選択したときに、イエス様が私たちを変えてくださる。その根拠は主の十字架ですね。イエス様が私たちの罪のために血を流してくださった。そして肉が裂かれた。その十字架の血潮によって私たちは新しくされました。誰でもキリストにあるならば、私たちは新しく作られたものです。古きは過ぎ去って、身を新しくされた。古い考え方、この世と調子を合わせるような生き方から解放されて新しくされました。これから新しくされるのではなくて、もうすでに新しくされたとあります。心の設定を変えたときに、それをさせてくださるのはイエス様の力です。私たちの努力ではできません。それはこの世のやり方です。そこから解放されたときに、私たちは気がつくと、もう新しくされたものでしたということです。そしてそのことを私たちは忘れがちですので、毎日ですね、悔い改めて方向をいつも微調整しながら十字架を見上げていきましょう。今日もこのように聖餐式の時を持ちます。パンとブドウジュースが配られている間、私にとってのイエス様の十字架、それを思い巡らしながら祈りとしていただきたい、その時としていただきたいと思います。それではお願いします。 はい、マタイによる福音書。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。イエスキリストの体、感謝していただきましょう。27節。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。イエスキリストの十字架の血を感謝していただきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの一人子であるイエスキリスト、あのむごい十字架の刑にする以外に私たちをあなたとの関係を復活させるための方法はなかった。それをあえてしてくださったことを感謝します。そして子なるキリストがその道を従順に歩まれたことを感謝します。その打ち傷によって私たちは癒されて、そしてその死によって私たちは永遠の死から解放されたことを感謝します。そしてあなたの子供とされたことを感謝します。そしてイエスキリストは死から復活された、と死に打ち勝って復活して今も生きてくださっている、そして私たちと共に生きてくださっていることを感謝します。今私たちが地上で生かされていることをもう一度感謝し、そしてまたそれぞれの与えられた使命ビジョン、あなたが一人びとにデザインされたその生き方に沿って歩むことができますように、そこからずれるときにはもう一度あなたの方向に立ち返ることができますように、その悔い改めをすることができますように、今月の歩みもどうぞあなたが共にあってございますように、恵みを感謝してイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。ではまた続いて賛美しましょう。